こんばんは。
はい。
皆さんこんばんは。こんばんは。聞こえないですよ、こんばんは。はい。はい、2018年の4月24日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。さあ、シーズン6に突入いたしまして、250回くらいの放送となっておりますが、今週もね、 83MHz アイアンドウララ FM でお届けいたしていきます。さあ、というわけで、相も変わらず私4週目のパーソナリティを務めておりますイガラムです。どうぞお見知りおきをよろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物一点のもの、こちらにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組となっております。よろしくお願いいたします。さあ、今日もね、様々なことを掘り下げていこうとやっているわけなんですけども、今日は何を掘り下げようかと考えたんですけど、みんながね、好きだよね、これは。男の子なら絶対ね、一回はね、好きになるはず。俺はね、ちっちゃい頃ほんと好きで、なんかそういうの見れるとこがあるんだけど、そこに遊びに行ったりしてました。はい。え？どこがわからんと、何を言ってるのかわからんと言ってる声が聞こえてきましたので、じゃあ今週のスポットライトが何なのかっていうのをね、紹介していきますけども、今週のスポットライトはなんと恐竜です。ダイナソー。はい、すんげー昔にいたね、俺たちの大先輩です大先輩についてね、紹介していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。そして後半にはですね、イガラムの楽曲紹介のコーナー、題してイガラムのレコミュージック、こちらのコーナーも待っておりますので、ぜひこちらにも皆さん注目してください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトは恐竜です。恐竜ですよ。はい恐竜、恐竜とね、皆さん聞きますと思いますし、喋ると思うんですけども、恐竜って何ってよく考えてみたら思いませんか？一口に恐竜と言っても、すんごい幅広いんですって、その恐竜の定義がね。まあ、恐竜と言われているものは、今から2億2500万年前、生まれるちょっと前ですね、僕たちが、から6500万年前、こちらの間に生きていたとされている爬虫類となっております。つまり人間、私たちが生まれるあれですよ、もうあれですからね、2018年だから、2018年前からさらに、人間がいるのが2018年って言われてるのかな？あ、もっと前か。あ、まあ、いいや。まあ、と言われているんですので、人間が生まれる約6000年前、6000万年前、6000万年前に、絶滅した動物であります。まあ、本当のことは誰にもわからないんですけども、分かっていることは、彼らが1億6000万年というすんごい長い間地球上に君臨していたということと、まあ、コケコッコーって言ってるくらいの大きさのものから30メートルを超える大きなものまで、恐竜と一言で済まされているんですって。だから、まあ、まあ、簡単に言うと、今ね、今から1億年後に、まあ、イガラムの化石が見つかりましたと。イガラムの化石が見つかった時に、恐竜みたいな扱いをされていたとすると、まあ、なんて言われる、人類っていうのだったらいいですけど、なんか例えば動物みたいなね、くくりで言われていたら、あ、動物の化石出てきたってなるんですよ。 ゴキブリさんとね、イガラムさんがね、同じ動物って扱いされてしまってるわけなんですよ。これはもうえらいこっちゃということなので、もう我々もね、しっかりとこう自分たちがこう何をしたかっていうのをこう、ね、歴史に、うん、文明にね、記録を残しておく必要があるんだと思った次第でございますけども、今回はね、別に私のスポットライトじゃないので、恐竜のスポットライトですのでね、恐竜の生きた時代について説明していきたいと思います。恐竜の生きた時代は中生代と呼ばれていて、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀、この三種類に分かれております。はい。このね、約6600万年前の白亜紀と新生代というね、こちらの時代の間に多くが絶滅したと言われているんですけども、まあ、この三つの中で誰がいるみたいなのをね、説明していくと、めちゃくちゃ長くなるし、多分、言ってもわかんないようなね、名前の恐竜が出てくるんですよ。なんとか、なんとかコタルみたいな感じでね。まあみんな知ってるんだったら多分ティラノとかそういう感じだと思うんで、僕も調べてなんじゃこれみたいな結構ありましたからね。ちょっと割愛させていただきます。まあここまで説明しても今本当に簡単に恐竜の概要みたいな説明したんですけど、まあこんなこと言われても、恐竜いいなって別にならないと思うんですよね。正直。歴史は確かに学びたいかもしれないけど、好きになったその後の話ですから。じゃあまず好きになってもらうために何を知ってもらおうかなってなったら、まあ、まずかっこいいですよね、恐竜。もう今の時代に生きているフォルムではない形をしているし、そのジュラシックパークとかね、ああいう映画で出てくる恐竜とかも、やっぱりかっこいいんですよね。うん、俺たち食べられてるけど。うん。食べられてるけど、やっぱりかっこいいなってなって、それと同時にやっぱり子供が、こう、何好きであるというところが、もう、今の時代でも、博物館とかに行ったらですね、見ることできるんですよ。そう。だから、まあ、例えばお母さんが聞いている方かわかんないですけど、お父さんお母さんの方たちはね、子供との交流に使えるんです、これ。もうとりあえずなんかもう、雨が降っちゃって行くとこないぞどうしようってなった時とかに、博物館に行けば、なんか子供もなんか楽しんでるし、私たちも久しぶりにデートできたわっていう感じになれるんでね。うん、ぜひそんな風に使ってもらいたいなと思います。が、しかし一体そんなもんどこにあるのかという風に思うと思いますんで、ちょっとね、一回遠いとこを言うね。みんな聞いてるのが関東だと思うから。福井県に県立のね、恐竜博物館っていうのがあるの。俺もちろん行ってないんだけど、なんか、そう、県が作ってる博物館だから、そのなんていうの、恐竜のためだけに作られたものなんですよ、この博物館は。だからこの中には忠実に再現されたジオラマや、なんか化石発掘の体験とかができるんですって。だからちょっとゴールデンウィークとかに行ってみたらいいんじゃないかなって思うんですよ。うん。発掘体験なんてなかなかできないですからね。今、ゲームとかでも結構、DS のゲームとかでこうタッチして発掘しようみたいなゲームありますけど、実際にこう、自分たちが汗を流してこう出して、ね、アンモナイトとかかもしれないですけど、そういうのを出すだけでもとってもね、楽しいと思いますんで、ちょっと発掘体験できるので、福井県まで頑張って行ってみてください。まあもちろん関東にもあります。うん。関東にもあるんですけど、まあ、みんな多分ね、知ってると思うな、これは。国立科学博物館？うん。ここではね、国立科学博物館というだけありまして、まあ普通に人類の歴史とか、物の歴史、そしてやっぱり動物の歴史とか、そういうのをこう、すんげー昔から今までずーっとこう、順を追って見ることができるんです。だから別に恐竜オンリーっていう話ではないんですけど、他にもこう、日本の歴史とかを知りたいなっていう、いや、むしろお母さんたちとかがね、こう、息子たち、娘たちに、そういうのをやっぱり知ってもらいたいっていうふうに、思うと思うんですよ。親としては。わかんないけど。まあ、そういうの体験できる、小さい頃に体験していることって、やっぱり大人になってから、人格を変えると思うんです。なので、なんで私たちがここにいるのかっていうのをちょっとね、理解した上で、皆さん、ここにも遊びに行ってほしいなと思います。さあ、というわけで、こちらですね、恐竜にまつわる曲をね、聴いていただきたいと思います。それでは行きましょう。T-Rex で 20th Century Boy! はい、お聴きいただきましたのは T-Rex で 20th Century Boy でした。はい、こちらタイトルがね、T-Rex ということでね、うん、安易なんですけど、こちら恐竜の名前で撮ってるかは知りませんけどね、うん。が、 アーティスト名の方の曲を流させていただきました。というわけで第4週パーソナリティのイガラムがお送りしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは恐竜です。さあ後半はですね、皆さんも気になってると思いますけども、私がね、恐竜のね、一覧みたいなのをね、一応見たんですよ。こういう子たちがいるよ、みたいな。その中から、私がなりたいなって思った恐竜のね、ランキングをトップ3で発表したいと思います。で、そのトップ3とともに、恐竜の人気ランキングみたいなのが存在してるんですよ、まず。現代には。そのね、現代のその人気のランキングの順位と私の順位。こちらのね、2種類を紹介していきたいと思います。さあ、それでは3位から行きましょう。第3位。ベベンス。ティラノサウルス。はい。まあ、これはですね、恐竜ランキングの方では予想通り堂々の1位にランクインしております。まあ、恐竜の王様と言われているティラノサウルスなんですけども、まあ、古くから皆さん最強の恐竜として多くの恐竜ファンから支持されていましたので、まあ、あえて、これを3位に入れるということでね、うん、僕は他と違うぞと、そういうのをね、見せたという裏話もありつつないつつなんですけど、まあ、ジュラシックパークなどの映画などでも大きく取り上げられている、恐竜を代表している存在だと思います。この、まあ、多分結構みんな、イメージする恐竜って言ったら、こいつの形じゃないですかね。こう日本で立ってて手が短くて頭が大きい感じ。うん。可愛いですよね。うん。あんまり可愛いって思わないか。うん。でね、なんでこいつが最強かって言われるのは、顎の力がすごいらしいです。もう、その噛み砕く力が凄まじくて、王を意味するレックスというね、通り名で呼ばれており、まあ、知名度、人気ともに最強の恐竜と言えると、のことですね。まあ、ティラノサウルスについてちょっとこの辺にしまして、続いて、第2位。
てれん。
アンキロサウルス、イエーイ、皆さん待ってましたよね、アンキロハウ、ハウって感じだった。アンキロサウルスちゃんのこと。アンキロサウルスちゃんはですね、背中の装甲が特徴の大型の草食恐竜です。まあ、調べてみたら多分見たことあるなってなると思うんですけども、尻尾の先がハンマー状のコブになっていて、まあ、攻守ともに優秀な恐竜なんですよ。体長は10メートル、体重は7トンまでに成長するとのことなんですけども、こいつね、僕がやってたゲームでよく使ってたんですよ。なんか、ジュラシックパークの、なんか、恐竜同士戦わせるアプリとか知ってます？ iPhone であるんですけど。そのアプリの中で、こいつめっちゃ使ってた。いや、可愛いし強いんですよね。防御力が高いから。だから選んだって感じですけど。普通の人気ランキングの順位は29位です。29位がすげえのか悪いのかわかんないですけど、29位ってあんま、すごくないのかな。まあ、でも、実際ね、10位になるぐらいまで恐竜の名前全く知らない子たちばっかだったんで、多分言ってもね、みんなわかんないと思うんだよね。だからちょっと気になった方はね、ご自身で検索とかしてみて、あ、お気に入りの恐竜見つけてほしいなと思います。あ、私この恐竜がいいなって思ったら、その恐竜になりたいってツイートとかしてください。ラジオとラジコっていうハッシュタグをつけてね。うん。もちろん。うん。イガラムが言ってたからって言って。うん。検索で見つけに行きますんで。多分。うん。はい。というわけで第2位はですね、アンキロサウルスでした。そして堂々の第1位。デレレレレデン。ステゴサウルス。はい。ステゴサウルス知ってますか？ね、背中の骨がこう、ギザギザになってる。ギザギザっていうかなんか、なんだろう、鱗みたいになってて、こう、ギザギザになってるんですよね。うん。これがね、それすごい可愛いんですよ。ステゴサウルスはジュラ紀から白亜紀の、間にですね、すんごい長い間繁栄をしてたみたいです。背中の骨の板はですね、風に当たることに体温を下げる役割があったとされてるんですが、まあ、彼は、草食動物、ん？草食の恐竜なんですけども、尻尾に4本の棘が生えています。その、トゲを使って肉食恐竜に襲われた際も、この尻尾を相手に叩きつけて応戦していたと、言われていますので、まあ、このステゴサウルスを襲うには、まあ、襲う側もね、ちょっとリスクを負ってね、襲わないとちょっとむずいですよね。この、やっぱり尻尾のトゲで刺されたらたまったもんじゃないですからね。 このようにまあ草食系の僕はやっぱり草食恐竜を好むということですね。うんうん。恐竜の中でのランクは10位。やっぱりね、人気あるんですよね。名前もステゴサウルス僕知ってましたし、僕こいつが絶対1位だと思ってたんで、僕の中で1位にさせてもらったんですけど、非常に僕、なんか可愛いから好きなんですよね。もうちょっと見れば、見てください。みんなステゴサウルスって調べて。このね、頭ちっちゃくて背中がトゲトゲして可愛いんですよ。うん、そんな感じでランキングを発表させていただきましたけども、この他にもたくさんの恐竜がいっぱいいますんで、ぜひ恐竜に興味を持った方は調べるなり、さっき言った福井県に行ってみるなりね、していただきたいなと思います。それとは別に多分ね、年に一回ぐらい。なんか恐竜博みたいなやつを幕張メッセとかでやっていたと思うんですよね。僕もちびっ子の頃恐竜好きで、あれに連れてけ連れてけってもうめちゃくちゃね、お母さんにダダをこねておりましたので、多分調べたら多分そういう恐竜店みたいなの出てくると思いますんで、もし今日の放送を聞いてね、行きたいなと思った方はぜひ遊びに行ってほしいなと思います。以上、今週のスポットライトは恐竜でした。
ラジオとラジコをお聞きの皆さん、こんばんは。喜劇女優の園内あかねです。最近グッとくる音楽が少ないなぁ、心から好きになれるアーティストを見つけてないなぁと感じてたりしませんか？スマートフォンアプリルミットなら、きっとあなた好みの音楽が見つかります。流れてくる音楽にいいねボタン、いまいちボタンを押していくだけ。しかも完全無料。LUMIT ルミット。今すぐ検索。
イガナムのラクミュージック。今僕らの流星。はい、このコーナーですね、イガナムの独断と偏見で一曲紹介させていただき、制作の裏話、秘話やアーティストにまつわるお話、そんな裏話とかですね、秘話に迫るそんなコーナーになっております。さあ、というわけで今回ですね、私が、選ばせていただいたレコメンドミュージックの曲なんですけども、こちらはファーストラブ、うん、宇多田ヒカルさんの約じゃないよ、何を言ってるんだ、宇多田ヒカルさんの3枚目のシングルとなっております。発売は1999年の4月28日になっておりますね。はい。これはですね、実は、週間で1位を取ったことはないんですよ。いや、びっくりじゃないですか？なんか俺もね、なんか、月間とかはランキング取られていたのかな？カウントダウン TV とかでは1位取られてたみたいなんですけど、なんかオリコンランキングのチャートとかは、なんか6位とか2位とかで、その1位に輝いたことは実はないんですよ。皆さん多分フレーズにすごい印象がある曲だと思うんですけど、最後のキスはタバコのフレーバーがしたっていう、これは当時ですよ。この方は十何歳だったかな、14か5でデビューしてるんですよ。そのめちゃくちゃ若い時にタバコのフレーバーなんていうフレーズを歌詞に使ってくる、作詞作曲全部されているんですよ、宇多田さんは。ね、さすがサラブレッドって感じですよね。親御さん二人とも、なんていうんですか、音楽に携わってる方、うん、みたいで、そんな方から生まれた人間が生んだミュージックですよ。それが素敵じゃないはずがないですよね。うんうんうん。さあ、そんなね、宇多田ヒカルさんのファーストラブという曲なんですけども、本当に僕はここは歌詞が一番聴いてほしいポイントになっております。ですので、この歌詞に注目して聴いていただきたいなと思います。それでは聴いていただきましょう。宇多田ヒカルでファーストラブ。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents.
83MHz アイアンドウララ FM でお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。アイアンドウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期青木ショットお知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。はい、というわけで、今週もねエンディングを迎えるわけなんですけども、ね、つい先日、先月か、もう1ヶ月前ぐらいになるのかな、ワンマンをやらせていただきまして、まあちょっと発表させてもらったんですけど、今後は結構そのユニット活動みたいなのが増えることになりました。はい、そのユニットの活動のライブ第1弾として大阪、あ、行くって話してたな俺、そういえば先月、だって先月アメリカ村だもんね。そう、大阪に行くんですよ。だから先週じゃない、先月の放送を聞いてアメリカ村を楽しんで、ついでにライブに行きましょう。大阪一緒に行きませんか。うん、大阪行きたくないですか。僕もあんまりね、人生で行ったことが 1,2 回しかない、嘘、1回しかない。しかもその時もライブでした、前のユニットで。うん、なかなか大阪はね、その人も街もなんかに、なんだろうな、東京の下町みたいな感じで、そんなに遠いイメージを抱かなかったですね。大阪の話になっちゃった。そんなわけでですね、ユニットで今後 CD を出したりとか、まあライブをしつつ、まあいろいろ皆さんにねご報告できるんじゃないかと思いますので、イガラムの公式ツイッターとかね、ユニットの名前はハイグローリー、略称通称ハイグロって言いますので、そのユニットの、ツイッターとかをね、見ていただければと思います。ハッシュタグつけて、ハッシュタグでカタカナでハイグロってやると、ツイッターが一番最初に出てきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。というわけでですね、まあ、告知はこの辺にしまして、今日こういう風にお話しさせていただきましたが、皆さんちょっと恐竜に、ちょっとでも恐竜にね、恐竜に興味を持っていただけたならすごく嬉しいなと思いますので、僕もね知らなかったことをたくさん学べましたので、ぜひ皆さん福井県の方に行きましょう。僕もね福井県に行くことがあればぜひ行きたいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。さて、来週の放送は5月1日の火曜日となっておりまして、担当はこの方です。
湘南在住のシンガーソングライターアロハナ風とおバカなトークをお届けいたします、モンチカです。
はい、第1週担当シンガーソングライターのモンチカさんでお送りいたします。それではまた来月この時間でお会いしましょう。イガラムでした。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。